おはようございます。今日ご一緒に神様を礼拝できることを感謝します。まずこのようにメッセージをさせていただけるまで聖書を学ばせてくださり、育ってくださった多くの信仰の先輩たち、また先生方、また協力してくれた家族や信仰の友人たちに感謝するとともに、私を救い、御言葉を持って救ってくださった、その神様に感謝します。今日のメッセージを神様にお捧げできることを感謝します。さあ、今日はまずピリピの1章19節から21節をお読みしたいと思います。新改訳聖書の第2版を私今この目の前に持っているんですが、今お読みするときにですね、ぜひ皆様のお持ちの聖書と訳が違う場合がございます。ですからもしお気づきになるようでしたら、どこが違うのかちょっと注意して見ていただきたいと思います。お読みします。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。テキストはここまでです。さて、このピリピの手紙を書いた時のパウロは非常に困難な状況にいました。このピリピの1章の12節から26節を中心に、その背景を少し説明させていただきたいと思います。まずピリピの1章の13節をご覧いただけますか。そうすると、パウロが投獄されていたということが書かれています。13節に、私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになりとパウロは述べています。何かパウロが悪いことをして、そして投獄されたというわけではなかったんですね。イエス・キリストが救い主であり誠の神であることを大胆にパウロが語り伝えたがために、パウロは投獄されたわけです。パウロは13節でキリストのゆえにと書いているのはそのためです。パウロは一つ目の問題は投獄された状態であったということですね。さらに20節をご覧いただきますと、パウロはここで生きるにしても死ぬにしてもと書いています。22節以降も出てくるんですけれども、パウロは単に投獄されているだけではありませんでした。死刑になるかもしれないっていう裁判がパウロを待ってたわけです。投獄されている中で呼び出されて、いつ裁判になるのか、また裁判の結果によっては死刑が宣告されて殺されてしまうかもしれないという状況であったわけです。パウロの手紙を見ると、さらにまだパウロを苦しめるものがありました。15節から17節をご覧いただけますか。特に17節を見ると、パウロに対して敵対心、党派心を持って宣教する人々がいたことが分かります。パウロを認めなかったわけです。17節でパウロ自身が苦しめるつもりなのですと言っている通り、パウロに対する党派心を持った人たちはパウロにとって苦しみであったわけです。パウロは投獄され、 裁判をもって死刑になるかもしれない状況の中で、しかも党派心を持つ人たちがパウロを苦しめる、そのような状況にあったということをパウロは述べているわけです。もし私たちがそのような状況の中にあるとしたら、皆さんいかがでしょうか。自分が何にも悪いことをしていないのに投獄されて、そして裁判を受ける状況になって死ぬかもしれない。しかも自分自身の働きは認められず、党派心を持った人たちがさらに苦しみを与えてくる。どうしてですかと怒る人もいるでしょうし、嘆いたり悲しんだり、ついつぶやいたり、不平や不満が出たり、そのようなことが口から出そうになるのではないでしょうか。このような状況の中で、困難な状況の中で、パウロは福音の宣教を喜びとし、キリストの素晴らしさが表されることを願って生きることができました。どうしてパウロはこんな困難な中にあって、福音の宣教が伝えられていることが喜ぶとし、そしてまたキリストの素晴らしさが表されることを願うことができたんでしょうか。これをご一緒に今日は見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントですが、それは神の助けを信頼したということです。パウロは神の助けを信頼しました。パウロはどんな場合でも神が助けを与えることのできるお方であることを信頼したんです。これが一つ目のポイントです。19節をご覧いただけますか。19節で一番冒頭にあるのは、というのはという接続詞です。これはがという原因を表す、別の言葉で置き換えるならなぜならという言葉になるかもしれませんが、前の12節から18節で言っていることを受けるわけですね。パウロは非常に困難な状況を受けて、このことを19節を書いているわけです。そしてこの19節の中でパウロが言っている動詞っていうのは、このことが私の救いとなることを私は知っているからですということを言っています。19節で、で何をこれ言ってるかというと、この知っているという言葉はおいだという言葉で、その何か確信を持って間違いないと知っていることを言うんですね。だからパウロがここで言わんとしたことは何かというと、19節の中でご覧いただきますと、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いになるということを知っているんだって言ったわけです。これがパウロが確信を持って間違いないこととして知っているんだということをフィリピの人たちに伝えたわけです。で、ちょっとここの19節でですね、この今回のテキストの中で一番ちょっと分かりにくいところに差し掛かるんですが、注意して聞いていただきたいんですが、ここでパウロの言う救いというのは何でしょうか。この救いの意味するところっていうのは、実は聖書を学んでいらっしゃる先生方の中でも大変いろいろ意見が分かれているところです。その中でもここでの救いっていうのは、解放と、解き放つ、解放ですね、を意味すると考えられます。でそのように考えられる理由をこれからお伝えします、説明します。でここで使われている救いというギリシャ語はソーテリアという言葉になります。これはもともとその敵の手に陥ったところから救うとか、救出する、救済するとか、守護する、解放する、ですから英語でディリバランスになっているんですね。体の安全を保障するとか、また現在の信徒、私たちが持っている罪からの救いのことも指しますし、このソーテリアというのは将来キリストの再臨の時に私たちが受ける救いのことも指します。この救いということを考えたときに、 まずすでにパウロは罪からの救いを得ていたわけですし、精神的な救いが必要であったわけでもありません。ここでは罪からの救いやその心の救いというような救いの意味ではないと考えられます。で、救いが解放と考えられる根拠を2つ述べるんですが、1つ目はまずこれが旧約聖書からの引用であるという点です。これ、このパウロが私の救いとなることを知っているというんですが、この私の救いとなるという言葉は実はヨブ記の13章の16節にヨブが話した神もまた私の救いとなってくださるという言葉の引用なんです。72訳のギリシャ語聖書ではパウロの書いている言葉と一言一句一致してるんですね。つまりパウロが言わんとしていることは、罪を犯していないにもかかわらず試練を経験していたヨブが神もまた私の救いとなってくださると言ったように、神がパウロの解放、救いの鍵となるということをパウロは知っているんだと、これをフィリピの人たちに伝えようとしたわけです。これが一つ目の理由です。で、もう一つ、そのここが救いが解放だと考えられるその理由は文脈なんです。この12節以降で、今一緒にお読みしましたが、フィリピの一章の12節以降の文脈から考えたときに、この救いは解放というふうに考えられるんです。本来ソーテリアというギリシャ語は敵の手から救い出すとか救出するという言葉だというのを先ほど述べました。パウロの敵は、つまりパウロを苦しめることに励んでいたその党派心を持った人たちは、パウロに対して敵対心を持ちパウロを苦しめるつもりでいました。しかしパウロはこのテキストの中で現在直面している困難からの解放、救いが必ずあることを知っているということをフィリピの人たちに伝えたわけです。パウロは困難な状況の中でも必ず神様の助け、御心がなされて、今のこの困難な状況は一時的なんだ、そして必ず神様の御心がなされるんだということを救いという言葉で伝えたわけです。ですからこの21節以降の22節から26節をご覧いただいたときにも、パウロは生きていて解放されても、またそれたとえそれが死による解放で神様の身元に召されたとしても、神様が 御心をなさるということの確信を持ってフィリピの人たちに手紙を書き送ったわけです。この救いというのはパウロの今の困難な状況からの解放と考えられるわけです。むしろパウロがここで言わんとしていることは、言いたいことは何かっていうと、パウロにとって困難な状況は一時的なもので、19節にある通り、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって救い、つまり解放されるということを言いたいわけですよね。パウロにとっては自分自身が生きて解放を得られるのか、または死んで神様のもとに召されるのか、そして神様に仕えることになるのかは、パウロ自身の救いのことよりも、パウロがここで本当に関心を持ってここで伝えようとしていることは、福音が広がることがパウロの真の関心事であるということを告白しているんです。またここで出てくる、19節ですね、このことが私の救いとなるという、このなることっていうアパバイノっていう言葉ですが、このギリシャ語は結果的になるという意味なんです。だからここで書かれているこのことっていうこと、19節のですね、このことっていうのは15節から18節で言われている人々の中に妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意をもってする者もいます。他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのですという内容が含まれているわけです。 パウロが置かれた困難な状況にここの焦点が当てられていて、そこから解放される結果になるとパウロはここで言っているわけです。さて、19節の中でパウロは2つのことがパウロにとっての助けになると述べています。1つ目はあなた方の祈りということです。2つ目はイエス・キリストの御霊の助けです。パウロはこれらを通して与えられる神様の助けを信頼したわけです。一つ目のあなた方の祈りといったときに、私たち救われたクリスチャン生徒は神様にお祈りをします。誰かが投獄された、当然ピリピの教会の人たちもパウロが投獄されたと聞いたなら祈ったでしょう。事実祈っていたわけです。でもその祈りっていうのは、私たちの願いを神様これをしてくれないと困りますという押し付けるような祈りではないですよね。私たちの祈りっていうのは神様への礼拝です。神様の御心が最善であるゆえに、神様の御心がなりますようにという祈りを私たちするわけです。もちろん聖書はそのことをよく教えていますし、パウロ自身もそのことをよく知っていました。なぜなら、私たちが神様の御心にかなう祈りをするときに、神様は御業を成してくださるからです。ヤコブの5章の16節では、義人の働きは働くと力があると述べていますし、使徒の12章の中では、実際に牢に捕らえられ投獄されたペテロがどうなったのか、使徒が教えるのは教会が熱心に祈ったと書いているんです。そしてペテロは投獄されていた状態から解放されたわけです。ちょっと一箇所聖書を開けていただきたいところがあります。第2コリントの1章のところちょっとお開けいただけますか。第2コリントの1章のところでパウロがその祈りについてどういうふうにコリントに書いていたか、コリントの教会に書いていたか、ちょっと8節からお読みしたいと思うんですね。お読みします。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。パウロはこのように自分自身が受けたその圧迫や命が危ないことや、その中にあっても祈ってくださいということをコリントの教会に宛てても書いているわけです。今お読みしませんが、他にローマの15章の30節を見ても、エペソの6章の19節を見ても、パウロは繰り返し祈ってくれるようにという依頼をしているわけです。これはパウロが自分の宣教の働きをする中で兄弟姉妹の祈りが励ましであったということを示しているんですね。神は御心にかなう祈りに応えてくださいます。パウロは祈りを通してなされる神様の助けを確信してこのピリピへの手紙を書いたわけです。私たちどうでしょうか。私たちその祈りっていうのは、お互いに兄弟姉妹のために、また神様の御前に御心を求めて祈っているでしょうか。パウロは神様が助けを与えることのできる神であることを知り、兄弟姉妹に祈ってくださいと という依頼をしたわけです。またそれを感謝したわけですね。さてここでもう一つピリピの方に戻っていただくと、イエス・キリストの御霊の助けとあります。この助けというのはエピハラギア、必要を与えるとか惜しみなく与えるという意味です。聖霊は助け主です。私たち生徒の必要を満たしてくださるのは聖霊なる神様であり、神様が私たちの必要を満たしてくださるわけです。さてこの19節の中でイエス・キリストの御霊って書かれてますよね。でこれなぜイエス・キリストの御霊と書かれているかをちょっと考えていただきたいんですが、イエス・キリストは十字架にかかられる前におっしゃいましたよね。助け主を聖霊として与えてくださるっていうこと、助け主が与えられるんだ。ヨハネの14章の16から17節でイエス・キリストはこのようにおっしゃっています。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。また使徒の一章の8節のところではイエス・キリストがオリーブ山で昇天される直前にイエス弟子たちにお話しされたのはこういうことでした。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖霊が助け主なんだということをイエス・キリストがおっしゃったわけです。パウロはイエス・キリストの御霊の助けがあることを知っていたわけです。神様の助けです。それゆえに私たちすでにこの間学んだところですが、ガラティアの中でも単に私たちに与えられるだけでなく、ガラティアの5章の16節ではパウロはこのように言っています。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。また25節を見たときに、もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて歩もうではありませんかって、そのように述べています。パウロは聖霊の助けにより神の力が与えられることを信頼したんです。私たちが困難な状況に陥ったとき、遭遇したとき、自分のその状況に対して周囲の人々につぶやいたり、ぶつぶつ不平を言ったり、神様を疑ったり、ちょうどイスラエルの人たちがエジプトからアラノに出たときに問題あるたびにそうでしたよね。私たちがいいときはいいかもしれませんが、私たちが問題に遭遇したときに私たちの心からこぼれ出そうになる言葉っていうのはつぶやきやまた疑いであるわけです。パウロは自分の状況や周囲の人々に対してつぶやいたり神を疑ったりすることなく神の助けを信頼したわけです。まさにパウロはこの天地を作られた本当の全知全能の唯一の神様に助けを求めたわけです。ちょうど都のぼりの歌で121編の一節詩編にあるように、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。私たちが困難な状況に陥ったとき、私たちは神様の助けを求めることができます。私たちの助けを与えてくださるのは不可能のない全知全能の神です。二つ目にパウロが困難な状況の中で福音の宣教を喜び、またキリストの素晴らしさが表されることを求めることができた理由、その二つ目は神の約束を信頼したということです。20節をご覧ください。20節もう一度お読みします。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても 私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める、私の切なる願いと望みにかなっているのですと書いています。神の約束を信頼したんです。パウロは自分自身の身によって神がキリストの素晴らしさを表してくださるという神の約束を信頼したんです。生徒は神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたとエペソの2章の10節に書かれています。また生徒は地の塩、世の光として神の栄光を表す命令をいただいているということが、マタイの5章の13節から16節、第一コリントの6章の19節から20節に書かれています。皆さんよくご存知のところです。ちょっと代表で第一コリントの6章のところをお読みいたしますが、6章の20節、第一コリントの6章の20節でこのようにパウロは教えてくれています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。皆さんよくご存知のところです。でも注意していただきたいのは、これは私はというふうにパウロは言ってませんよね。あなた方はって言ってるんです。つまりイエス・キリストにあって罪許され救われた生徒一人一人すべての人がこのように自分の体を持って神の栄光を表しなさいという命令を受けているし、また神の作品として良い行いをも備えてくださっているという神様の約束がそこにあるわけです。ですからパウロは神の約束を信頼したわけです。20節の中でもう一度戻っていただいて、パウロは一番最後に言っているのは、一番 最初と最後ですが、このように述べています。それはという言葉で始まり、かなっているのですという言葉でこの20節は閉じています。どういうことがかなっているのか、どういう意味なのかということは、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられていることが、キリストの素晴らしさをが表されることを求めているっていうパウロの願いと一致する、かなうっていうことなんです。パウロの願いは福音宣教でした。イエス・キリストの素晴らしさが表されることを願っていたわけです。そのパウロの願いがこの福音宣教によって叶うんだということをパウロはここで述べているわけです。さて、もうちょっと細かく見るとすると、この20節のキリストの素晴らしさが表されることを切望するとパウロは言っています。この私の切なる願いと望みという言葉は2つの言葉を重ねています。この切なる願いという言葉と望みという言葉に分かれるんですね。でこの切なる願いというのは、ギリシャ語でアパカラダキアって言います。であんまり普段使われない言葉なんです。で言葉の意味は、前へ頭をそして見ようとするっていう言葉の合成語なんです。まあ、こう首を伸ばしてですね、一生懸命もう待ちきれない思いで待ってるっていう意味を表すわけですね。一生懸命それを願い、心からそれを渇望して切望してるんだと。聖書の中で他にこの言葉が語られているのは、ローマ書の8章の9節のところで、被造物が救いを待ち望むという言葉で同じ言葉が使われているんですが、いずれにしても心から強く願うんだということを意味します。もう一つのこの私の切なる願いと望みという望みっていう言葉も、願いとか希望とか期待っていう言葉で、パウロはここで2つの言葉を重ねることによって、どれほどパウロがそのことを願い切に願っているのかということを表しているわけです。パウロが切望して心から願ったことは何なのか、それが20節に出てくるキリストの素晴らしさが表されることということなんです。さてここで皆さんにちょっとご質問させてください。と言いますのも、ここは聖書によって違うんです。 皆さんのお持ちの聖書によって違うんです。お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、私が今持っているこの第2版では、表されることを願うっていうふうにパウロは書いてるんですね。で、皆さんの中で崇められるというふうに書かれている方ってどれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。表されるというふうに書かれてたっていう方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか？ありがとうございます。その表されるというふうに書かれているのは第2版で、それ以外に書かれている第3版や2017年版の聖書が今出ているんですけど、これも崇められるなんです。口語訳聖書も崇められるです。で、なぜ違うのか。で、2017年版になるとさらにその説のない順番までちょっと入れ違ったりするんですが、ここで何をパウロが言いたかったのかということを確認したいんですね。で、この崇められるとか表されると訳されているギリシャ語はメガルノという言葉です。メガルノ、もともとこれギリシャ語の辞書で調べると、辞書では大きくするとかはっきりさせるとか、それから尊重するとか褒めたたえるという言葉なんです。だから表されると訳しても崇められると訳しても間違いではないんです。で、聖書で他はどういうふうに使われているのかちょっと調べてみました。そうすると、例えばルカの1章の46節、クリスマスではよく読まれるところですが、マリアの言葉で我が魂は主をあがめっていう言葉があるんですが、このあがめるっていう言葉がこのメガルノです。他に使徒の中で出てくるのは彼らを尊敬していたっていう尊敬していたがそうですし、彼らが威厳を放し神を賛美するっていう賛美するって訳されている場合もあります。使徒の19章の17節では皆恐れを感じてイエスの皆を崇めるようになったと、崇めるで訳されています。つまりキリストがはっきりと表されて、その結果崇められるようになることをこの言葉は意味するわけですね。そのことをパウロは言いたかったわけです。大きくするっていう言葉がもともとの意味だって言いました。で、皆さんすいません、実はこの言葉をよくすでにご存知なんです。なぜかっていうと、小さいことってみんなミニって言いますよね。ミニ言いません？そして大きいことって何て言いましたっけ？メガとか、ハンバーガーの大きいのメガとか言うわけです。つまり大きいことを意味するんです。大きく声を拡大するのをメガホンというわけです。ですよね。このメガっていう、メガルノっていうのは大きくはっきり見せることを意味するわけです。それがもともとの意味なので、第2版が近いかなと思って今日は第2版をお読みしたわけですが、ちょうどこういうことです。私の仕事って胃カメラするんですけど、胃カメラすると胃の中にピロリ菌がいそうかどうか、がんが起こりそうかどうか、胃がんが起こりそうかどうか、かなり分かるようになってきたんですね。普段見えないものがしっかりはっきりくっきりと分かるんです。しんどいですけど。ですから検査を受けられる方に、この検査しんどいんですと、辛いんですけど、でも胃の中の様子がくっきりはっきりしっかり分かって、胃がんになりそうかどうか分かるし、ピロリ菌がいたら退治できるから検査を受けましょうねというふうに勧めるわけです。ですよね。ムーディ教会のワズビー先生が書いておられることを引用すると、つまりこのメガルノっていうのは遠くにあって見えないものを、例えば望遠鏡やそういうものでしっかり見るとか、例えばいろんな星が普段は見えない点ですけれども、望遠鏡、天体望遠鏡で見たときに土星やその木星やいろんなきれいな星がすごくきれいな鮮やかな形で見える、大きくしっかりはっきり見える、こういう様子を言うわけです。例えば眼鏡のレンズでも普段見えにくい小さなものをはっきりと見えるようにさせる、これがメガルノなんです。つまりパウロがここで言いたかったことが何なのかということに戻りますが、パウロは自分の身によってイエス・キリストがどういうお方であるのか、救い主であるのか、誠の神であるのかをはっきりと示したかったんです。 神様のことを信じていない日本の方、他の国の方々でも、神様のことを信じていない方にとってイエス・キリストは有名な方かもしれませんが、2000年前のしかもイスラエルの国の方です。私たち直接今人としてお会いして話しすることはできないわけですね。でもクリスチャンが、生徒がイエス・キリストを信じる者として、信じてイエス・キリストの教えに従って歩むなら、パウロが言う言葉を借りれば、パウロの身によってはっきりとキリストを表すなら、クリスチャンの周りの人たちはイエス・キリストがどのような救い主であり、まことの神であるかを知ることになるわけです。そしてキリストを崇めるわけです。これがパウロがしたかったことなんです。パウロの言葉や行いやすべてによってキリストの素晴らしさが人々にはっきりと表されて、キリストが崇められることなんです。かつてのパウロは、皆さんご存知でしょう、イエス・キリストに敵対するものでした。生徒を迫害したわけです。しかし救われたパウロは、神がパウロの身によってキリストの素晴らしさをはっきりと表してくださることを願ったわけです。絶望したわけです。またパウロはこの神様がパウロを通してはっきりと神様の素晴らしさ、キリストの素晴らしさが表されるという約束を信じたわけです。信頼したわけです。このレジュメにもあると思うんですけど、使徒の中でパウロは22章のところで、神様からパウロに語られた言葉、約束があるわけです。ちょっとお読みすると、22章の18節、使徒の22章の18節から21節でこのようにパウロは言っています。主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流されたとき、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました、とパウロは言っています。他の使徒の26章のところでも、パウロは同じように神様からこの約束と命令を受けたことを明かしているわけです。パウロはパウロの身によってキリストの素晴らしさが表されることを願いました。そして神様がその約束をしてくださったということを信頼したのです。ですから、パウロはこのキリストの素晴らしさが表されることについて3つの態度をここでフィリピの人たちに言ってるんです。で、1つは何かっていうと、20節、それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、と、この語っては補足なんですが、1つ目は恥じることがないっていうことです。恥じることなくということです。もし私たちがイエス・キリストを恥とするなら、イエス・キリストの教えを恥とするなら、私たちは決してイエス・キリストのことを明かしすることはできません。パウロはイエス・キリストのことを恥とすることをせず、はっきりと表すことを願ったわけです。ルカの9章の26節では、イエス・キリストご自身が、もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。ルカの22章の中では、そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。パウロは そのようにイエス・キリストのことを恥とすることをしなかったわけです。むしろ皆さんよくご存知の通り、ローマの1章の16節ではパウロはっきり明言しています。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。パウロは福音を恥とはしないと言ったわけです。また第二テモテの中でパウロは繰り返しテモテに、私はそれを恥と思っていない、またテモテへの勧めもこのようです。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。パウロは決してイエス・キリストを恥としなかったわけです。私たちどうでしょうか。いろんな毎日の中でイエス・キリストのことを何かを恐れて言わないことはないでしょうか。パウロはイエス・キリストを恥とはしなかったわけです。むしろ次の言葉が続きます。英語ではノットバットになっていると思いますが、二つ目のその態度というのは大胆にです。これはすべてのという言葉と語るという言葉が合わさっています。つまり確信を持って大胆に遠慮なく自由に語ることです。パウロはこのように大胆に語ることを願ったわけです。そしてパウロだけではなかったんです。イエス・キリストご自身の福音宣教もこの大胆にという言葉が使われています。ヨハネの福音書の18章20節の中では公然とというふうにこの言葉が訳されているんです。18章の20節でイエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。イエス・キリストは公然と、つまり大胆に話をされたわけです。ではパウロがどうだったのか。使徒の9章の27から28節を見るとこのようにあるんです。パウロは信じてすぐに大胆にキリストを明かしたんです。使徒の9章の27節でこのようにあります。ルカが記しているのは、ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコに行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明したって。パウロは先ほども申しましたように迫害をしていましたから、生徒を捕らえていましたから、信じてすぐの時に誰もパウロを受け入れようとしなかったわけです。ただバルナバがパウロを受け入れ、パウロがダマスコの町で信じた後にイエス・キリストのことを大胆に語ったということを明かしたわけですね。ここでパウロは信じてすぐに大胆にキリストのことを伝えたわけです。またエペソの中でも パウロはエペソの教会にこのように願っています。また私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のために祈ってください。パウロは恥じることをしないで、イエス・キリストのことを、そうじゃなくて何にも妨げられないで公然とはっきりと伝える、それを願ったわけです。その態度をパウロは願ったわけですね。さらにこの大胆にということを注意してみるときに、この働きが私たち人間だけでなく、人間というよりも神様の聖霊の働きによってこのことがなされることが分かります。使徒の4章のところを見ると、その4章の13節のところで、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたというふうに書いているんですね。ここでも彼らは大胆でした。さらに4章の29節、使徒の4章の29節のところでは、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。そして4章の31節では、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。 確かにパウロが語り、生徒が語ったんです。でもその大胆に語る言葉は、語らせてくださったのは聖霊なる神様なんです。パウロはこの神様の約束に信頼したわけです。それゆえにパウロは恥じることなく大胆に語ることができたわけです。もう一つ最後、三つ目の態度っていうのは、パウロはいつものように今もと言っています。いつも常にという意味です。先ほど見た通り、パウロは信じた後すぐに大胆に語り伝え始めました。そしてこのピリピのテキストに戻っていただいて、パウロが言うのは、投獄されている中にあって、13節14節、私がキリストの上に投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになるって、誰が伝えたんでしょう。パウロが伝えたんです。パウロは投獄されてもいつものように今も語り続けたわけですね。パウロは、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのですと言っています。パウロは投獄されて死刑になるかもしれない裁判を待っている中でも、ローマの親衛隊にイエス・キリストをはっきりと伝えました。イエス・キリストが救い主であり神であること。私たちどうでしょうか。私たち自分の家族や友人に、私はイエス・キリストを信じ従うことにした、イエス・キリストこそが救い主であり誠の唯一の神なんだということを伝えたかもしれません。でも私たちパウロがしているように、いつものように今も語り続けているでしょうか。パウロは神様の約束に信頼したんです。ですから恥じることなく大胆に、またいつものように今も語り続けたわけです。パウロは自分が信じて語ることが嘘偽りのない誠の真実であることを知ってたわけです。ですから彼の言葉は決してどの書簡を見ても変わることはないんです。神様の言葉をパウロは語ったんです。さて、もう一つこの20節で注意することは、このキリストの素晴らしさが表されるという受け身で書かれていることです。パウロは決して私がキリストの素晴らしさを表すというふうには言いませんでした。パウロが言ったのは、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを願うって言ったんです。受け身なんです。言い換えるならば、私たちが自分でキリストの素晴らしさを表すのではなくて、神が私たちを通してキリストの素晴らしさを表してくださるということを言ったわけですね。ちょうど今までにもお聞きになったことはあるかもしれませんけど、私も何度もこの教会で信仰の先輩たちからこういう例えを聞いたことがあります。ちょうどその太陽じゃなくて月っていうのは自分自身で光ることはできませんですよね。月は太陽の光を受けて輝くわけです。夜になると私たち照らすわけです。ある時は満月できれいに太陽の光を反映させるきれいな満月です。でもある時には三日月になったりするわけです。これは月とのその満ち欠けもあるんでしょうけれども、でも私たちが神の素晴らしさを表すにつけ、キリストの素晴らしさを表そうと神様がなさるときに、私たちの信仰の状態によってその表し方が満月のように神様の素晴らしさを反映させるのか、それとも三日月のようにほとんど、もしくはもっと小さくほとんど表せないようになっているのか。私たちの心に罪はないでしょうか。神様を信じ私たちは信頼しているでしょうか。確かに神様は私たちを通して、生徒を通してキリストの素晴らしさを表してくださるという、神の作品として用いてくださるという約束があります。でも私たちが キリストの素晴らしさを表すことを願い、また神様の約束を信じ、神様の素晴らしさを表してくださることを願って、私たちの信仰の状態をチェックしないなら、私たちの信仰が風邪をひいた状態ならば、私たちは神様の栄光を表したり、イエス・キリストの素晴らしさを表す信仰生活を送ることはできないわけです。私たちを通してイエス・キリストの素晴らしさが周りのイエス・キリストを知らない人たちにはっきり示されることがなくなってしまうわけです。この二つ目のポイントっていうのは、パウロは神様から与えられた約束に従って、パウロの身によってキリストの素晴らしさが表されるんだという約束を信じたと、信頼したということです。私たち、その神様から与えられている約束に信頼しているでしょうか。さて、パウロが困難な状況の中で福音宣教を喜び、またキリストの素晴らしさが表されることを願って生きた三つ目のポイントですが、21節です。それは神の御心を信頼するということです。神の御心を信頼するということです。パウロは神の御心こそが最善であることを知っていました。それゆえにパウロは神の御心を信頼しました。パウロは21節で述べています。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。あえて20節で触れなかった生きるにしても死ぬにしてもと言っている通り、また21節でパウロは言うわけです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。この益っていう言葉は、他のテトスの中では不正な利というふうに、利益というふうに訳されています。そしてもう一個、この益というのは実はピリピの3章のところに出てくるんですね。でここでパウロのちょっと変化について見ることができますので、ちょっとピリピの3章をちょっと開けていただくことできますでしょうか。ピリピの3章のところで7節8節のところに出てくるんですね。ここでえっていうふうにパウロは言ってるんです。同じこの益という言葉がえって訳されてるんです。ただちょっと流れを知るために、ちょっと3章の4節からちょっとお読みします。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを、皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。パウロにとってキリストがすべてであり、生きがいであったわけです。パウロは他のところでも、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと言ってます。またパウロだけのことではないんです。ローマ書の14章のところをお読みしたいと思うんですが、ローマ書の14章の7節から9節です。このように書いてます。パウロはローマの14章の7節から9節のところで、私たちの中で誰一人自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んで、また生き返られたのです。生きられたのです。ここでローマの14章のところでパウロは私はとは言いませんでした。 主語は私たちはと複数です。つまりイエス・キリストを信じ救われた生徒皆がこうであるということです。誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありませんとパウロは言っているんですね。他のガラティアのところでも、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。つまりパウロにとっては生きがいがキリストであり、キリストがパウロにとって全てでした。生きることはキリストと記したパウロは、イエス・キリストが生きる喜びであり、生きる目的であり、生きたいと願う力の源であったわけです。パウロのどの手紙、どの言葉を見ても、いつもパウロはキリストのために生きており、周りの人々もパウロがキリストのために生きていることをはっきりと認めていたわけです。パウロにとってまさにキリストが人生のすべてであったわけです。パウロは人生のお金も労力もすべてを尽くしてキリストのために生きました。まさに心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、人生のすべてにおいて、パウロは救い主イエス・キリストのために生きたわけです。イエス・キリストを愛したわけです。パウロは先ほどご覧いただいた通り、死ぬことも益だと述べました。かつてはその同じ言葉をパウロは得だと思っていたものがあったわけです。神様はパウロを救うことを通して、パウロに全く新しい心、新しい価値観、新しい考えを与えるだけじゃなくて、新しい心を与えるだけじゃなくて、パウロに新しい生き方を与えられたわけです。そしてパウロはそのように生きたわけです。神はパウロのうちに新しい心を与え、志を立てさせて、神の御心に沿った新しい生き方をしたいと、そういう願いを起こしたわけです。それゆえパウロは神の御心を信頼しました。神の御心がパウロにとって最善であり、その時分からなくても生きることも死ぬこともパウロは神様に委ね信頼したわけです。かつてのパウロは行いによる義を追い求めていました。かつてのパウロはキリストに反対するものでした。しかしパウロはその人生が神様によって全く変えられたわけです。生きることはキリスト、死ぬことも益ですと。人によってその生きがいっていうのはいろいろあるかもしれません。私の周りでもいろんな生きがいの方がいらっしゃいます。医学の研究やいろんな研究が好きな方もいらっしゃいます。好きというかもう生きがいなんですね。もうそのことが仕事っていうのもあるんでしょうが、そのための勉強をすることや、もう夜2時3時まで起きて研究することや、朝5時6時ぐらいからまた仕事に入らないといけないことも苦痛にならないわけです。なぜかっていうと、それが本当に生きがいだからです。この間先週話した人では、釣りが趣味の人もいました。それが生きがいなんです。朝の3時4時から起きて釣りに行くわけです。釣れなくても満足なんです。そのことが生きがいなんです。私の知っている人はピアノやいろんな芸術が生きがいなんです。その人にとってはお金や労力や時間、いろんなものを全部つぎ込んで、焦点がそこにもう向いたままで、心の焦点が向いたままで、人生のすべてを捧げても一生懸命したい、これが彼、その人にとっての生きがいなんですね。ピアノをすること、絵を描くこと、一生懸命そうするわけです。その人にとっての生きがい、人生の生活のすべての焦点がそこにあるわけです。皆さんのそのレジュメにある括弧のところですね、そこにパウロはキリストを入れました。私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。先ほど申しましたムーディ教会のウォーレン・ワズビ先生は、ここにあなたの言葉は何ですかという問いかけをしています。ある人にとってはこれはお金かもしれません。 ある人にとっては地位かもしれません。名誉、趣味、何でしょう、皆さんのその括弧に入る言葉は。ある人にとっては、私にとっては、生きることはお金を得ることです、死ぬことはそれをなくすことです、なくなるわけです。ある人にとっては、生きることは地位名誉を得ることです、死ぬことはその地位名誉、学歴、そのすべてを失うことです。私たちこの括弧に何が入るのか。パウロはキリストが入ったわけです。それはパウロにとってキリストが生きがいであり、本当にいつまでも価値のあるものがパウロにとってキリストであったからです。趣味やいろんなものがもしそこに入るんだとしたら、私たちもしかしたら考える必要があるかもしれません。私たちは本当にキリストにあって救われ、イエス・キリストのために生きているんでしょうか。パウロだけではありませんでした。私たちだけではありませんでした。このクリスチャン、キリスト者っていう言葉を考えるときに、キリスト者、クリスチャンにとってはイエス・キリストが生きがいなんです。なぜかって、キリスト者と呼ばれた場所はアンテオケというところでした。アンテオケの町で初めてクリスチャンはそのキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったわけです。で、なぜ呼ばれるようになったのかっていうと、イエス・キリストにあって信じ救われた人たちがどうでもいい生き方をしたわけじゃないんですね。彼らはイエス・キリストを信じ、その教えられたことに忠実にしたかったわけです。ですから彼らはキリスト者と呼ばれたわけです。その信じて生きている人たちをアンテオケの町の人たちが見たときに、キリストの素晴らしさがはっきり表されたわけです。あ、イエス・キリストにあって生きる人なんだということが周りの人たちにはっきり伝わったわけです。クリスチャン、キリスト者にとってはキリストが生きがいなんだ。私たちは言い換えるならば、確かに救われたけれども、デュロス、イエス・キリストにあって愛を持って使える奴隷なんです。それゆえにパウロは、神の御心を信頼し、キリストを生きがいとして明かしし続けたわけです。私たちはどうでしょうか。神はパウロに新しい心だけでなく、新しい生き方を与えられました。そして神の愛によってパウロは自分の人生のすべてにおいて神様の御心を全く信頼し、神様を愛して仕えたわけです。パウロの人生は神の御手によって導かれ、支えられ、神の最善がなされることをパウロ信頼していたわけです。ローマの8章の28節では、神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。パウロはこのように神様の御心を信頼したわけです。さて21節を見たときに、死ぬこともまた益ですとパウロは言っています。なぜ死ぬことが益なんでしょうか。たくさんあるんですけど、まず2つのことを見たいんです。1つは報いが与えられるからです。パウロはその死を目前とした中でこう言いました。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今から義の栄冠が私のために用意されているだけです。パウロは報いが与えられることを知っていたわけです。神様がパウロに報いてくださるんだということ。また第一コリントのところでは、私たちの働きが金銀宝石木草わらとして価値のあるものなのかどうかが試されるということが書かれています。私たちの信仰生活によって神様の前に価値のあるものがあるんでしょうか。ないんでしょうか。 パウロは報いがあることを知っていたわけです。二つ目にパウロが死ぬことも益ですと言っているのは22節以降のところでパウロ自身が書いています。それは23節のところで私の願いは世を去ってキリストと共にいることですとパウロは言っています。実はその方がはるかに勝っていますと言っている通りです。世を去ってイエス・キリストと共にいて主に仕えることがパウロにとって益だということをパウロは証しするわけです。事実このピリピの3章の中でもパウロは私たちの国籍は天にありますと言っているわけです。私たち生徒のイエス・キリストを信じ仕える者の国籍はそれぞれの国はありますが、でも私たちの国籍は天にあるわけです。私たちそれを待ち望んでいるわけですし、パウロはここで死ぬことも益ですと明言することができたのは神の御心を信頼していたからです。そのように生きたわけです。さてもう一つこの21節を通して教えられることっていうのは、パウロはこの生きるにしても死ぬにしてもキリストが全てであったということ、パウロはそれほどまでに神をイエス・キリストを愛して仕えたということなんです。このピリピの一章は実はキリストイエスのしもべというふうに始まりますが、ここで先ほど申しましたデュロスという言葉が使われています。彼が言ったのはキリストイエスの奴隷であるパウロとテモテからと言ったんです。この奴隷というのは愛を持って自分自身の意思で神に仕えるものとパウロはなったわけです。なぜか、パウロは自分自身が救われたその神様の愛と喜びから目を離さなかったからです。パウロはまた伝道の中でもこれが愛が動機なんだということを言っているわけです。16節17節一緒のところで見ると、一方の人たちは愛を持ってキリストを伝えとありますし、17節のところでは純真な動機というふうに言葉が出てきます。パウロは愛を持ってキリストを伝えることが、福音宣教をすることが神様の愛であり人々への愛だということをここで言ったわけです。パウロはイエス・キリストへの愛のゆえに自らのすべてを捧げて仕えました。これこそがパウロが成した霊的な礼拝であったわけです。イエス・キリストの十字架の死と復活を通して表された神様の愛と恵みに対して神様を愛し感謝して仕える人生をパウロは過ごしたわけです。私たちは救いを与えてくださった主イエス・キリストに対してどのように応じるんでしょうか。神の愛や救いは無条件で私たちに与えられます。私たちが信じるなら。でもこの与えられた神様の愛に私たちがどのような心で応じるかは私たち次第です。神様は私たちに、もうすぐクリスマスですが、はっきりと分かる形で神様の愛を示してくださいました。神が人として来られ、そして私たちの罪の代価として十字架について死んで蘇ってくださったわけです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス・キリストがおっしゃったように、神様は私たち人間が理解し得る最大の愛でもって愛してくれたわけです。神様はそれだけではありません。私たちといつも一緒にいてくれるわけです。私たちの心がなかなか誰にも分かってもらえないと思うときに、私たちが悲しい思いをしているときにも、神は私たちといつも共にいてくださり、私たちの心を知り、私たちの髪の毛の数さえも数えられるほどお知りになり、過去も現在も未来も共にいてくださるわけです。神様はそのように私たちにいつも昨日も今日も明日もずっと愛を示し続けてくださっているわけです。私たちはこの神様に愛を持って祈りを捧げ、神様の御言葉を聞いて神様を愛し仕えることができるわけです。 問題は私たちこの神様にどのように救われた愛や感謝を表すかです。この愛や感謝について私自身が思い起こす学びがあるんですね。ちょうど昔ある先生がシンガポールから帰ってこられたときに教会とはという学びがあったんです。で、教会とはっていうその学びの内容は浜寺の聖書教会のホームページの中にもあるんですが、そこで語られていない、書かれていない内容っていうのがその学びでされたわけです。その内容っていうのはこういうことなんです。教会っていうのは建物じゃないと。聖徒の集まり、エクレシア、召し出されたものの集まりが教会なんだ。そしてその教会の働きっていうのは弟子作りであり、弟子を作ることであり、伝道することと教えていく教化が教会の2つの大きな車のタイヤのように2つの大きな柱なんだ。そういうことはホームページの資料にもあるんです。でもその時に言われたのは、しかしそれだけでは動けないんだと。ちょうど、その時は青年の女性の方が汽車の絵を描いてくれたんですけど、その重い汽車がその普通そのままでは走れないのと同じで、その石炭を焚き、水を蒸気に変えてふつふつと湧き立つようにした蒸気で初めて動くように、私たちクリスチャンは神様への愛や喜び、救われた感謝がなければ決して動くことできないんだと。パウロはここで生きることはキリスト、死ぬことも益だと言いました。そのパウロの言葉はパウロの神様に対する愛、喜び、そして救われた感謝があふれているゆえに、パウロはそのように生きたわけです。さてパウロは神の助け、神の約束、神の御心を信じたゆえに、信頼したゆえに、どんな困難の状況の中にあってもキリストの素晴らしさが表されることを願い、福音の前進を喜ぶことができました。パウロは福音が前進し宣教されていることを喜んだわけです。自分自身が愛を持ってキリストに仕える奴隷であると、そのようにピリピの中でも明かしている通りです。パウロはどんな場合でもパウロを救い、新しい人生を、新しい心を与えてくださった神様を信じ、そして信頼して生きたんです。ピリピ4章の13節にこうある通りです。ちょっと前からですね、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しい乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。パウロが生きたのは神の助けであり、神の約束であり、神の御心を信頼して生きたわけです。最後にこのメッセージを閉じるにあたって、これをお聞きくださった皆さん、どうか皆さんが今困難な状況にあるなら、またはこれから困難な状況に陥ったときに、ぜひ今日の聖書の御言葉を思い出してください。それは私たちがどんな場合でも神への信頼を忘れないということです。神への信頼を忘れないということです。アダムやエバが失敗したときはどうだったでしょうか。神への信頼、神への言葉を信じなかったわけです。忘れたわけです。イスラエルの人たちがつぶやきや不平を言ったときはどうでしょうか。私たち困難な状況の中で神の助けを信頼し、神の約束を信じ、神の御心が最善であると信じて委ねることができます。でもどうかパウロがしたように、どんな場合でも私たちが困難に遭遇したときに、 神への信頼を忘れないで、福音宣教を喜びとし、イエス・キリストの素晴らしさが表されることを願っていきましょう。一言お祈りして終わります。天の神様、今日パウロがフィリピンの手紙の中でどのような生き方をしたかを私たち見ました。困難の中にあってもパウロは神の助けを信頼し、神の約束に立ち、また神の御心に信頼しました。どうか私たちがこれからどんな中にあっても神様への信頼を忘れることがありませんように。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。